こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は物理世界を認識し、判断し、実際に行動する知恵を持つ人工知能、すなわちフィジカル AI を、技術論だけでなく、産業戦略と社会課題の観点から解説するビジネス書である。著者の田中道明は、生成 AI が画面内の情報処理を大きく変えたのに対し、フィジカル AI は製造、物流、保守、介護、社会インフラなど現場そのものの再編につながると位置づける。中心となるのは計算とエネルギーの基盤、世界基盤モデル、産業 OS、 主体と現場の接点という思想の整理である。さらに、少子高齢化と労働力不足が進む日本にとって、これは単なる省人化の手段ではなく、生活水準や産業競争力を維持するための重要課題だと論じる。日本がインターネットやスマートフォンの時代に経験したデジタル敗戦を繰り返さず、どの層で競争優位を築くべきかを考えることが本書の主要な目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、生成 AI から実動する AI へという産業展開。本書の出発点はフィジカル AI を生成 AI の延長として単純に捉えない点にある。生成 AI は文章、画像、プログラムなどを扱い、画面上で情報を生成する能力を中心に発展してきた。対してフィジカル AI には、周囲の状況を把握する認識、目的に応じて動作を選ぶ判断、機械を安全かつ精密に動かす制御が同時に求められる。現実の環境には対象物の個体差、予期しない障害、魔行、天候、人の動きといった変数があるため、言語モデルの性能だけでは価値が完結しない。センサ、半導体、通信電力、ロボット機構、現場データ、運用設計を結びつけて初めて AI は実動する存在になる。本書はこの違いを通じて、競争の焦点がソフトウェアの知能だけから現場で再現性を持って稼働させる総合力へ移ると示す。したがって企業は AI 導入を業務効率化の小規模な実験にとどめず、自社が持つ設備、作業知識、保守体制、顧客接点をどのように実装資産へ変えるかという問題として捉える必要がある。次に、諸層構造で捉えるフィジカル AI の成立条件。本書はフィジカル AI の全体像、計算エネルギーインフラ層、世界基盤モデル層、産業 OS 層、身体現場インターフェース層という4つの層で整理する。第1層は半導体、データセンター、通信、電力などであり、高度な計算と安定稼働を支える前提となる。第2層は物理世界の法則、空間、物体、人の行動などを理解し、行動の予測や生成につなげる基盤である。第3層はその能力を製造、物流、医療、介護、建設などの個別産業に適用するための業務制御の仕組みを指す。第4層はロボットや各種装置、センサー、作業空間を含み、 AI が現実に接触する場所である。この整理の意義は、ヒューマノイドのような目立つ機械だけを見ても産業構造は理解できないと明らかにする点にある。どこか一層が弱ければ、安全性、精度、コスト、継続運用のいずれかで行き詰まる。企業にとって重要なのは、全領域を自前で保有することではなく、自社の強みがどの層にあり、多層の担い手とどう連携すれば価値を作れるかを見定めることである。さらに、労働力不足と社会インフラ維持を結ぶ日本の課題。本書が日本を重要な対象とする理由は、フィジカル AI が華やかな新技術である以前に、人口構造から生じる実務的な制約への対応策になりうるためである。少子高齢化の進行は、工場、倉庫、建設現場、保守点検、介護などで働く人材の不足を招く。道路、水道、電力といった社会インフラについても、更新や点検を継続する人員と技能の確保は大きな課題である。ここでフィジカル AI は、人を完全に置き換える万能策としてではなく、危険作業、反復作業、移動負荷の大きい作業を補助し、限られた人材が高度な判断や対人業務に集中するための基盤として位置づけられる。この観点は、導入効果を単純な人件費削減で測る見方を修正する。必要なのは、品質供給の安定、サービス水準、安全、技能継承といった複数の価値を評価することである。一方、現場の作業を機械に移すには、暗黙知の可視化、作業工程の標準化、例外時の責任分担が欠かせない。本書は、日本の課題の深刻さを需要の大きさへ転換できる可能性と、導入を支える組織改革の必要性を合わせて示している。そして、デジタル敗戦の反省から信頼と OS の主導権を考える。本書は、日本企業がインターネットとスマートフォンの普及期に、プラットフォームや利用者接点の主導権を十分に取れなかった経験を、フィジカル AI 時代への警告として扱う。過去の遅れを単に技術力不足とみなすのではなく、事業モデルの変化への対応、投資判断の速度、標準やエコシステムの設計で後手に回った問題として捉える点が重要である。フィジカル AI では、精密機械、部品製造装置、ロボット、通信、現場運用など、日本企業が蓄積してきた能力が競争力につながる余地がある。 しかし、優れた部材や装置を供給するだけで価値を確保できるとは限らない。機械の判断と、それを動かしデータを蓄積する OS、さらに産業ごとの業務設計を結合した側が、継続的な収益と顧客接点を持ちやすいからである。本書が日本の関連企業群を取り上げる狙いも、個別銘柄の紹介自体より産業連関の中で競争位置を読む視点を与えることにある。読者は自社を部品供給者、統合者、現場運営者のどこに置くのかを問い、単独最適ではなく連携による主導権の取り方を検討できる。最後に、現実世界で不可逆性を伴うアラインメントと責任、フィジカル AI の重要な難しさは、誤った出力が画面上の修正で済まない場合があることである。ロボットや自立機械が人設備公共空間に関われば、判断ミスはアンタンシク操業停止、損害信頼の低下につながりうる。本書は AI が人間の意図や社会的な要請と整合して行動するアライメントの問題を現実世界への実装に伴う重大な論点として示す。ここで必要なのは抽象的な倫理原則だけではない。どの範囲まで自律的な判断を許すか、異常時に誰が停止させるか、判断過程をどこまで記録するか、事故時の責任をどう分担するかといった運用上の設計が不可欠になる。また、導入の利益と負担が誰に配分されるかも社会的な争点となる。生産性向上が雇用技能、地域サービスに与える影響を無視すれば、技術への需要は得にくい。本書はこの問題を詳細な制度設計書として扱うものではないが、性能競争と同時に信頼、安全、説明責任を設計すべきだという視点を提示する。フィジカル AI を普及させる条件は、賢い機械を作ることだけでなく、人が安心して委ねられる境界を社会と現場の双方で定めることにある。結論として、本書はロボットや生成 AI の未来像を概観したい読者だけでなく、製造物流、インフ、通信部品、ソフトウェア、サービス業で中長期の事業戦略を担う人に特に有益である。フィジカル AI を導入する側には、現場データ、作業設計、安全、保守を含めた実装課題を考える枠組みを与える。供給側には自社技術を単体製品として見るのではなく、計算基盤から穴井まで連なる価値連鎖のどこで優位性を築けるかを検討する材料となる。一般読者にとっても、労働力不足や社会インフラ維持という身近な問題が知らを持つ AI とどのように結びつくのかを理解する入り口になる。類書には生成 AI の性能、個別ロボットの紹介、あるいは未来予測に重点を置くものが多い。その中で本書はフィジカル AI を思想の産業構造として捉え、日本のデジタル敗戦という歴史的な反省と接続している点に特色がある。技術霊算にも悲観論にも偏らず、現場での精度、安全性、主導権、協業の設計を同時に問うため、2030年に向けた変化を自社や社会の具体的課題として考えたい人に適した一冊である。ご支援いただける場合は、田中道明ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。